はい、てっちゃぎのコーナーです。今週から始まった超モテラジ、はい、
そうなんですよ。超モテラジとしてリニューアルしてるんですけど、
はい、
南アフリカが舞台なんですよ。
ほう。
やっぱ南アフリカじゃないですか、流行りは。
まあ差別的な。
いや差別とかじゃなくてサプールとか、
なんかあのアパルトヘイトとか。
そうそうそうそう、流行って言えば、世界の流行って言えば南アフリカから始まるみたいな。
そしてあの常に黒人が差別される。
そう、かわいそう。
アメリカでも、そして南アフリカでも。
そう、
北アフリカと南アメリカどうしてんねんって。
うん、
なんとかしてくれってなりますよね。
そんなね、南アフリカでね、
はい、
ロボット警察がめっちゃ流行ってるんですよ。
もうなんかロボコップみたいですね。
そうそうそうそう、あの
ポッポッポッポ
ッポッポッポッポッポッポッって、でパッシューンって、
はい、
今週のニュースみたいになるんですよ。またロボット警察がお手柄ですってもうロボット警察が入ってから、
うん、
まあ、人型なんですけど、
はい、
まあ、チタンでできてるんで拳銃なんか効かないんですよ。
チタンの拳銃しか効かないですね。
そう、だからロボット警察が導入されてからというもの、
うん、
南アフリカの犯罪が8割減ったって。もうこれはいいと、
うん、
もうみんな大歓迎と、市民も。
ほうほうほうほうほう。
でロボット警察の勤めてる人がね、
はい、
イエスみたいな、テレビ見ながら、
はいはい、
ロボット警察作ってる会社なんですよ。
オムニ社って言うんですか。
うん、違うんですけどまあ似たようなもんですよ。オムニ社みたいなもんですよね、うん、
で今度はあの二足歩行の両手が銃になったロボ刑事をテストするんでしょ。
なんで知ってるの。
であのちょっと誰か犯人役やってくれないかって言うんじゃない
それロボコップでしょ。あのね、二足歩行でね、
はい、
両手がマシンガンみたいなロボットをね、
はい、
机に飾ってるやつもいるんですよ。
ほうほうほうほう。
同じ会社で。
ほう。
で上司に、
はい、
こいつの方のチェックもどうかなみたいな、
うん、
そしたら、いや今ロボット警察が売れてるからいいわって、
うんうん、
そうかって、
うん、
でロボット警察1万台いや、あ、なんか1000台追加注文よみたいな、1万台みたいな、
はい
はい、いやーって、
はい、
で面白くねえなーって、その二足歩行のやつ、
うんうん、
どうやらね、
はい、
同じ会社でね、
うん、
ライバルだったらしいんですよ。そのロボット警察作ったやつと二足歩行ロボット作ったやつ、
うん、
本当にロボコップに出てきそうなあいつみたいな感じで、
はい、
でこいつは
銃を捨ててください、
そうそうそう、あの自分で考えるとかじゃなくて、
はい、
あのヘルメットかぶって人間が操縦するみたいな、
はい、
それが売りだみたいな、
うん、
でも全然ね、
うん、
聞いてくれないんですよ、警察官とかも、
うん、
あのプレゼンするんですよ、
うん、
なんかミサイルまで持ってるって、
うん、
空も飛べるから航空敵の航空機撃ち落とせるって、
うん、
だけど警察が犯罪者が航空機使うかみたいな、
ねえ、パトレイバーかって。
そうだから、あのね、ロボット警察で満足してると、十分に、
うん、
もうこんなあの兵器みたいなやつはいらないみたいな、
ねえ、
ギギギギギギってなるんですよ。
はい。
で、こいつ半ズボンなんですよ。
ほー。
で、いつもラグビーボール、ポー、パース、パースみたいな。
ほ
ー。嫌なやつなんですよ。
はい。
で、ロボット警察作ってたやつがね、
はい。
家に帰るとね、
はい。
必死にカタカタカタカタって、
はい。
プログラムやるんですよ。
はい。
どうやら人工知能作ってるみたいで。
はい。
で、成功って、
うん、
朝になったら成功したんですよ、
はい、
でやったって、人工知能やろうって、社長って、
うん、
そしたら社長が、人工知能とかいいかよって、
おう、
あのもうロボット警察成功してるでしょって、
うん、
あの絵描くロボット警察とかいらないでしょみたいな、
うんうん、
聞いてくれないんですよね、
はい、
そしたらたまたまね、ロボット警察とね、ギャングとの間に抗争があった時にね、
はい、
壊れたロボットが一体いたんですよ。
はい。
で、こいつを奪ってね、
はい。
秘密裏に。
はい。秘密裏。
そう。
秘密裏
こいつを奪って
秘密裏と言いたかったんが、
そうそうそう、
やっと分かった、はい、
にこの人工知能入れて試してやるぜグエヘみたいな、
はい、
帰り道に、
はい、
何者かに襲われるんですよ、
はい、
っていう映画見ました。
何のこっちゃね、誰が主役なのかもわからないし、なんかてっちゃんが何の話をしたのかわからないし、これから何が起こるのかもわかんないじゃないですか。僕が分かったことといえば、南アフリカはロボット警察がいるからもういらんっていう話だけじゃないですか。
うん、
それだけの話なのこれは。
いや違う。
じゃあ何が行われて誰が主役で何をしようとするんやこれは。
あのね、
はい、
ジャングがね、
はい、
ギャング、大物ギャングから小物ギャングのね、仕事をね、
はい、
ちょっとミスったみたいで、
はい、
もう殺すってお前ら。
はい、
ミスったから、
はい。
いやでも待って待って待ってって。
はい、
金なら何とかするからって、
はい。
じゃあもう1週間後にもう7億ぐらい持ってこいよみたいな。
はい、
もうじゃなかったら殺すからなって言われて、
はい、
どうしようみたいな、
はい。
1週間で7億なんか無理だよって。
うん、
3人のたった小さいギャングなんですけど。
はい、
どうしようって思ったらロボット警察もいるしなって、無理かなって、うん、あ、うん、分かったって、
うん、
ロボットだからリモコンがあるはずだよって、
うんうん、
テレビとかも全部リモコンでオンオフできるでしょって、
うんうん、
だからロボット警察作ったやつにリモコン作ってもらおうって、
うんうんうん、
あいつ拉致ろうぜって、
はい、
ということでロボット警察を作ったやつを拉致ることに決まったんですね、
はい、ほうほうほうほう。
で運が悪いことに、
はい、
人工知能を試そうとしてる時に拉致られたわけですよ、
はい、
でお前リモコン作れみたいな、
ほうほう、
でリモコンなんかないよって、
うんうん、
作れないよって、嘘つくな殺すぞみたいな、
うんうんうん、
本当なんだよって言ったら、はい、おい見てみろよって、こいつ車にロボット入れてるぜみたいな、
はい、
で分かったって、こいつを無敵のギャングスターロボットにしろって、
はい、
警察ぶっ殺すだけの機械みたいな、
はいはい、悪のロボコップ、
そう悪のロボコップにしろみたいな、
うん、
で男が人工知能を入れて起動するんですよ、
はい、
そしたらウィーウィーって、
はい、
ロボット警察が縮こまって物陰に隠れるんですよ、
はい、
で何が起こったのみたいな感じで言うと、
うんうんうん、
もう赤ちゃんって、
うんうん、
もう生まれたてだから怖いってみんなが。
それは人工知能ロボットであってロボット警察じゃないんじゃないんですか。
うん、
じゃあロボット警察の方を作らせたら、でも作っても無駄ですよね。
そうそうそう、
ロボット警察はもっといっぱいいるんやから。
いっぱいいるから
どうするんですかそれ。なんかホンダの技術者らちって車オフにするスイッチ作れみたいな言ってるような無茶さじゃないの。
そうそうそう、だからバカなんですよ基本的にギャングって。
うん、で、うん、そのバカなギャングの珍道中の話なんですかこれは。
そう、
そのギャングが主役なのね。
ほぼね。
ほぼ。
でもこの技術者も主役。
はぁ、
あ。関わってくるんですよ、とっても。
うん。で、どうすんのこのギャング。
で、この人工知能のロボット、名前チャッピーって名付けて。
で、そのギャングはどうすんの。だって目的と全然違うじゃないですか。
お話とかしてあげるんですよ、女の人が。私のことはママってお呼びって。
で、それよりもっとでかいヤクザに命狙われてるんでしょ。
そう。
それどうすんのよ。
で、ギャングの男が、もうそういうお話とかいいから、
はい、
こいつに拳銃のやり方とか教えるみたいな。
うん。うん。
で、拳銃の撃ち方とか、手裏剣の投げ方とか教えるんですけど、
はい、
根が優しい風に育てられてしまったもんで、
はい、
嫌がるんすよ。
拳銃のやり方とか、手裏剣の投げ方とか教えるんやったら、
うん、
人間の子供に教えた方がいいんじゃないですか。
そしたら間に合わんでしょ、一週間で。
ロボットが手裏剣投げられたらなんかいいことあるんですか。
でもね、
その
正確なんですよ、死ぬほど。
あ、そうなんや。
で、このロボットがパンチしたらコンクリート砕けるぐらいパワーもやばいんですよ。
エージェントのパンチぐらいあるのね。
そうそうそう。だからこいつをなんとかものにすれば、
はい、
その現金輸送車、
はい、
襲えるぜみたいな。だから必死にギャングたちが嘘つくんですね、
う
ん、この手裏剣当たった人が眠るとか、
はい、誰に嘘つくんですか。
ロボットに、うん、あ、そうなんだ、眠るだけなんだって。
ああ、
だったらいいかなみたいな。
悪いことさせようとすると。
そう、必死に。
もうそいつに一生懸命教えてやるよりかその3人で悪いことした方が早いんじゃないですか。
そうなんですけど、
はい、
そうなんですよ、
はい、
そうなんですけど、このロボットが可愛いんですよ。
でもどうすんの、そんな言うてのこと言ってられないんでしょ、この、
うん、
大きいヤクザに潰されるんでしょ。
そうだから気になるでしょ。
気になるっていうか、なんか言うちゃなこと
して、それで、
二
足歩行のやつが、
はい、
あの、ついにブチ切れて。
二足歩行のやつは誰なの？
だから同じ会社の技術者。
技術者が二足歩行なの？
いや、技術、二足歩行の、
うん。
やつも作ってるんですよ。うん、
誰が？ヤクザが？
いや、ヤクザじゃなくて技術者が。もう一人の、その半ズボンのやつが。
はあはあはあ、なんで聞いたんですか。
そいつが
関わってないでしょ。
いや関わ、だから同じ会社で、
うん、
あのロボ警察と二足歩行で争ってるわけですよ、
はい、でももう勝ってるんでしょ、そのラグ。
そうだから、ロボ警察が死ぬほど勝ってて、この二足歩行のやつはもう予算なんか死ぬほど削られて、もう一台しかないみたいな。
ちょっと待ってくれ、二足歩行と、はい、人工知能ロボット、それ以外にもいるのか、この話。
いや、警察ロボットがいっぱい量産機がいるじゃないですか、ロボコップが。
そいつは二足歩行じゃないの？
二足歩行です。
ええ
？いや、だからロボコップタイプがいて、
整理してくださいよ。この話には人工知能のロボットが出てきますよね。
一体だけ。
で、二足歩行のロボットも出てくるんですよね。
はい。
そして警察ロボットは何なの？
だからその人工知能チップを入れない、はい、バージョンがただの警察ロボットなんですよ。
で、それとは別に人工知能を入れた警察ロボットがいると。
そうそうそうそう、それがチャッピー。
それとは別に二足歩行ロボットというやつもいるの。
いる。
それって何なの？何をするの？
だから戦闘機を撃ち落としたりしますよみたいな。
あ、過剰なやつね。
そう、めちゃくちゃ過剰な兵器なんですよ、もう。
なんでそいつは二足歩行である必要があるの？
わかんない、そいつが作ったから。
二足歩行の警察ロボがミサイル撃ったらあかんの？
いや、こいつはあの警察が支給した拳銃しか持ってないから。
そんなわざわざ新機種作らんでも、あの従来の警察のロボにミサイル持たすからもういいよって言ったらどうなの？
まあだからそんな感じなんですよ。
で、そっちは売れてないわけですよね。で、ラガーマンが
作ってないっていうか、まず売れるラインにすらいなくて、まだ
ラガーマンはあのそのミサイル持ってる方を売りたいんですよね。
そう、死ぬほど売りたい。
で、技術者は警察ロボじゃなくて知能を持った警察ロボを売りたいんですよね。
売りたいというか、その主人公格の技術者は、
はい、
その警察ロボットのを作った人なんですよ。
はい。
で、それだけじゃ来たらず人工知能まで作って、
片や武器をいっぱい持ってる方に進化させたいんですよね。
そう、片方はね。
片や人の心を持ってる方に進化させたいんですよね。
そうそうそう。
でもどっちも却下されてるんですよね。
そう。
どうすんの？
で、どっちも強硬手段に出るわけですよ。
強硬手段で、あの、人の心を持たせようっていう。
そう。
危ないじゃないですか、どっちも。
だから危ないし、それにギャングが絡んでしまうんですよ、なぜか。
はい。
で、その、ロボコップに出てきたような、あの、ウィンウィンって。取り足みたいなやつ、はい、逆関節のやつも、はい、なんとかこいつの活躍の場はないものかみたいな。
ああ、そいつは第4のロボットなの？
第3のロボットですな。
いやいやいや、知能持ってるやつも別の種類と考えて。
そしたらロボコップ警察が1で、
うん、
知能持ってるやつが2で、
はい、
で逆関節の、
うん、
過剰搭載の武器のやつが3。
あれ、そのミサイル撃つやつがあの二足歩行って言うから人間っぽいのを思い浮かべるけど、あの逆関節のやつがミサイル持ってるのね。
そうそうそうそう。
じゃあ3種類なのね。
3種類ね、ロボは。
いや、もうこれからミサイルって呼びましょうよ。
ミサイルね。
二足歩行って言ったらロボコップみたいなのを思い浮かべるけど、そのロボコップみたいなんて言った時に、
うん、
ロボコップみたいなんていうロボットの中にはロボコップと、
うん、
ロボコップと戦った二足歩行のロボも含まれてるから、 ロボコップみたいなんて言った時にどっちのロボか分からんのよ。
じゃあロボコップと戦った二足歩行のミサイルね。
銃を捨ててくださいって言った方。
そう、そっちそっち。いや、ブタオさんが初めに二足歩行って言ったから、そっちの方が呼びやすいのかなと思って。
じゃあ、麻薬中毒のロボットは？
あれは、麻薬中毒のロボットって言った方がいいのかな。ロボットの
顔がテレビで
麻薬。犯罪、そう、テレビロボット、犯罪者ロボット。
ほう。
とにかく、だからそのロボット会社の思惑と、
うん。
そのギャングが、なんか複雑に絡んでしまって、
複雑に絡むの？
そう、めちゃくちゃ絡むんですよ。
ギャングってどっち？その、でかい組織の方なのか、3人組の方？
でかい組織の方も絡むし、そう、3人組の方も、なんかもう主人公だし、ほぼ。
でも3人組の方って何の発展性もなさそう。
これがあるんですよ。
なぜに。
それは映画を見てくれれば。
ヤクザに潰される未来しか浮かばないですけど、何の打開策も浮かんでなさそうやし。
とっても楽しかったです。とっても楽しかった、この映画。いや、あんまり言いたくない。面白すぎだから。
ほう。
中身を。
ほう、ほう。ほう。これがチャッピー？
そう、チャッピー。
第9地区とかの？
そうそうそうそう。
ロボット映画なのね。
ロボットギャング映画かな。
で、ギャングが主役なのね。
まあ、ロボットが主役だけど、
うん、
スーパーギャングスターロボになるから。
知能を持ったロボットがどう育っていくかが趣旨？
そう、趣旨、趣旨。
ほう。なんとかなるんですか？そんな知能を持ったロボットが一人いたって。
なんとかなるんですよ。この知能を持ったロボットっていうのは、すごいんだなって思いますね。
知能を持つだけで知能を持ってないロボットとか、ミサイル持ってるロボットよりもすごいことになるってこと？
なるなるなる。
おー。現状何が問題なの？ヤクザを壊滅させればいいの？
現状は、
はい。
その問題はネタバレになるんで、はい。まあ、いろいろ問題ありますよ、勝手に。その廃棄処分のロボットを盗んだりとか。
はあ、誰が？ヤクザが？
いや、主人公が。
え？主人公が悪なの？
技術者は、だからその人工知能を試したいがために。うん、
むちゃくちゃしおるってこと？
そう。だから社長にダメって言われたのに。
はい。
あーって、廃棄処分のロボットがいたいたって、こいつ盗もうみたいな。
マッドサイエンティストなの？
そうそうそうそう。で、盗んで、はい、家で試そうってやった時にギャングに襲われるから、
はい、
ややこしくなるんですよ。事態が。
猿の惑星ジェネシスのあの猿育ててた人みたいなもん？
そう、そんな感じですね。不幸が重なってしまうんですね、いろいろ。
え、でも問題っていうか、それはそいつが、はいちゃいけないやつなのや。世の中的に。
その技術者？
はい。
いや、いてもいい。
え、だからこの映画の世界の中の問題点っていうか、なんか解決しなければいけない事柄とかっていうのはあるんですか？
あ、ありますね。
それがわかんない。
貧困ですね。
貧困。
はい。
貧困が激しいと。
激しい。
人々の。
激しすぎる。
で、その貧困をロボで抑え込んでると。
そう。
で、ヤクザもいると。
そうそう。
で、その、なんか人工知能を研究している博士は、そういった問題を解決せんがために知能を研究してるみたいなとこがあるんですか？
いや、全くないです。自分の趣味です。
はあ、
人工知能を作ってみたかったみたいな。はあ、で、作ったからにはもう試さずにはいられないっていう。
ただ、知能を持てばいいのね。
そうそう。で、どうなるのかが見たいって。
はあはあ、で、ロボは？ロボには何か目的が芽生えるんですか？
ロボ？
はい。
ギャングスターになるって。
なんか、どうにもならなそう。
あと、ロボには、もう一個、大切な目標ができるんですよ、はい。それは映画を見てから。なかなか泣けますよ。
なぜ、もう一つの目的が生まれるんですか？ヤクザになるんでしょ？
いや、 もう薬剤にはなってるんですけど、
はい、
その薬剤になって、でも根は優しいから、
はい、なぜ根が優しいの？
なんか初めに教えた時に、
はい、
あの作った人が、
はい、
あの間違って人を襲ったりするなよみたいな、
ほう、
悪いことすんなみたいなこと言うわけですよ、
はい、
だからそのせいで、
はい、
いやあのなんか作った人に言われたからあんまりやりたくないみたいな。
作った人はロボにどうなってほしいの？知能を持てば何だっていいんじゃないの？
想像してほしいっていろいろ。
ほう、想像。
君のやりたいように君の可能性を全部試せって。
はい。
やりたいことをやりなさいって。
はい。
まあだからその犯罪以外をやりなさいみたいな。
ほう。
だから初め、あの、絵の具とか渡した時に、
はい。
絵描きたいみたいなこと言うんですよ。
はい。
その作った人が絵描いてるから、
はい、
で絵描いてみたらめっちゃ早くめっちゃ正確に描くんですよ、
はい、
で楽しいって、
はい、
ああいいねってどんどん絵描きなさいってやってる時に、
はい、
ギャングが帰ってきて、
はい、
絵なんか描かすんじゃねえよみたいな。
でもあの犯罪も覚えていくのか。
そう。
おう。でどうなるんや。
どうなるんやって映画ですよ。
なんか分からんですね。
とても面白くて、もう今年ナンバーワンでしたね、いきなり。
あの、てっちゃんの筋は全然面白くない。
え？
面白いの？これが。
え、だって、俺が語っても語ってなくても面白いもん面白いですよ。もし、どうしようもなく。
ほう。
もうね、めっちゃ面白かった、チャッピー。
ほ
う。
ほうほうほう。あの、てっちゃんがあの前、ウィンターソルジャーを一生懸命語ってくれたけど、
うん。
1ミリも見たいと思わへんかったけど、てっちゃんが絶賛してたのを思い出しました。
ちょうど今ぐらいの時期ですよね、覚えてます。去年の。
で、てっちゃんがあの、ロボコップを一生懸命語ってくれたんですよ。
うん。
あの、リメイク版の方の。
うん。
そのロボコップ聞いたときと、ウィンターソルジャーの筋聞いたときと、
うん、
今のチャッピーの筋聞いたときって全く同じ、あの、感想というか、僕の印象なんですよ。
はい。
でもロボコップはてっちゃんがおもんないって言ったんですよ。
うん。
でもウィンターソルジャーとあのチャッピーは面白いって言ったんですよ。
はい。
この差がわからない。
めっちゃ面白かった、ウィンターソルジャーも。
筋聞くだけでは、
なるべく面白いところ言いたくないですよね、面白い映画は。だって面白いところは映画で味わってほしいから。
いや、だからその面白いところはどこなのか教えてほしいってっちゃんが思った。
いや、それ言うとネタバレになるんですよ。
ほう。
だから映画を見てほしいな、チャッピーを。
ほう。
ウィンターソルジャーの時もそうでしたよね。なるべく面白いところ言わないように、
はい、
見てほしい気持ちを伝えるのは難しいけど、
はい、
見てほしい。
はあ、チャッピーが何しか面白いのね。
そう、何しか面白い。
まあ、てっちゃんの筋は全然面白くなかったけど面白いのね。
そう、俺の筋とかどうでもいいんですよ。映画は俺の筋で1ミリもストーリー変わらんし。
ほう。インターステラーとかゴーンガールの時はもう熱心に語ったのにね。
インターステラーとか超面白かったね。
あの時はてっちゃんの話も面白そうな話をしてましたよね。
あれ泣けるからね。
ロッキーの時もてっちゃん面白い話をしますよね。
ロッキーは何回も見たからね。まだチャップ1回しか見てないし。
あとあのエイリアン VS プレデター2はおもんないって言っときながら筋だけは面白そうに言いますよね。
3回見たからね。
はあ。
暗い映画を。
あ、
暗いってストーリーじゃなくて本当に画面が暗い映画を。
チャッピーの監督の他の映画もてっちゃん全部見てるんですよね。何でしたっけ。
いや、1個しか見てないはずですよ、多分。第9地区しか。
なんかあの貧困なやつがあの宇宙に行って戦うみたいなやつ見たって。
貧困のやつが宇宙に行って戦う？
はい。
あー、マットデーモンの。
なんか貧困のやつが、あの、絶
対、うんうんうん、貧困のやつが宇宙金持ちコロニーに乗り込むやつ。
はい。
放射能に被爆されて。
はい。
ああ、あれ、同じ監督なんですね。
はい。
うん。あれ、あんま面白くなかったかな。
ええー、
まあまあ、まあまあ。
まあまあ。
まあまあ。まあ、マッドデーモン特典みたいな。
ああ。はあ、チャッピー。チャッピーと他のロボットは大体同じ格好で見分けがつかないんですね。
チャッピーは見分けつきますね。
ほう。
ギャングスターなんで。指輪とかするし、ネックレスとか。
え、人間そっくりなの？
いや、いや、全然人間そっくりじゃないですけど、ほれ、ギャングって、その、アメリカのね、そういうヒップホップ系みたいな、はい、ジャラジャラってつけるじゃないですか、ネックレスとか。
はい。
あんな感じなんですよ。
ほう。
つけるから。あと、タトゥーみたいな感じで、
はい。
シールとかも貼るんですよ。
はい。
ギャングだから。
コメディ映画なの？これは。
うん、笑える、ちょっと。笑えるところいっぱいある。
ほうほうほうほう。
だってロボットが指輪するんですよ。
いや、わからない。なるほど。ロボットが指輪するとこが面白いんですね。い
や、それ以外もたっぷりあるんですけど、もうロボットが指輪とかあんまり言いたくなかった。今、うっかり言ったことをちょっと後悔してる。
それがネタバレなの？
ちょっとね。
わからん。もう謎しかないですね、てっちゃんが言ってることは。謎ワードですね。
ぜひとも見てほしいですね。
は
ぁ。もう、だって話題になってましたよね、とっても。
知らん。
いやいやいや、話題になってたでしょ。チャッピー
って。いや、チャッピーって言うてたのは知ってるけど、だからどんな映画なのか全然知らないですもん。
俺も全然わからんかったんですよ。
うん。うん、
話題になってるのは分かってたけど。
話題になってて、第9地区が面白かったから。
そうそうそうそう。
だからあの、第9地区の監督の映画だったら、見てみたいなって。
うん。
いう気持ちはちょっとありましたよね。
それですね。俺も同じ感じですね。
うん。
第9地区がめっちゃ面白かったから。
多分、なんも言わんでも、あの、もし映画館行く機会あったら選んでしまいがちですよね。もうそのネームバリューだけで。
うんうんうんうん、
ところがなんか今てっちゃんの話を聞いてあんまり面白くなんそうやなって
ああまあまあそれでいいんですよ、
うん、うんうん
うんうん、そのギャップがあればあるほどもうてっちゃん説明下手って思ってくれれば
いやもうなんかてっちゃんからあらかたなんかロボットのが薬剤になったりとかする珍道中の話やって聞いたからまあそれやったら同じ時間あると別の知らん映画見るかって
ああ
で僕の感想はそう
です。いやでも全然
ロボコップの
目的は違うんですよロボットの。
うんうんうんうん。
なもうギャングとかもあんまり言わんければよかったから二足歩行とかで。
でもそこだったらロボコップの出来損ないかもういいわって。
ああ難しい。
うん。ねえ。いやー。僕もこのやつが始まる前にずっとあの地獄だぞおじさんのとこばっかり見てた。
え、何の話？急に。
白石監督のオカルト。
あのタオルにビニール紐をくくりつけてる人。
あのタオルの先に、
うん、
パンの入ったコンビニ袋を結びつけた武器で襲ってくる。
うん、地獄だぞ
って。そう、地獄だぞって。こんなもん買ってって。
うん、
ヒーローかって。地獄だぞって。ピーがいピーがいったろ。
うん、
って言ってあのめっちゃあのカバン奪うんですよ。あの
エロ君の
オカルト知らん人に説明すると、
うん、
エノ君っていうのはあれなんですよ、あの、ネットカフェ難民なんですよ。で、ネットカフェ難民で、あの、派遣とかで働きながら、もうめちゃめちゃカツカツの生活してるんですけど、
うん。
ある時ね、あの、観光地で、通り魔に刺されるんですよ。
はい。
で、背中ザックザクに刻まれるんですよ。
うん。
だその刻まれたところが、なんかの、儀式の模様みたいに刻まれてて、で、その通り魔は 2人を殺した後崖から飛び降りていなくなるんですけど、
はい、
その江野くんっていうのはなんかその時にその時からもう自分のうんこみたいな生活が奇跡の連続になりましたって。
うん、
で、え、奇跡って どんな奇跡、あのそれはまあ説明できへんけどって言うんですよ。でもあのじゃあえどれぐらいあるんですかって、まああのまあ大体1日あったら1回とかで、毎日1回ぐらいはある、まあ平均したら1回ぐらいあるかなって。
うんうん、
で UFO とか もうバンバン見てるしって、うちのおかんも見てるしって、でおかんに電話かけるんですよ、その取材陣が、白石くんとかが、
はい、
だあああの UFO ねって見ますわって。
うん、
でもそうなったらじゃああのカメラがずっと張り付いてたらそういう奇跡とかって撮影できるんですかねって、いやできるんちゃいますってよう怒るしって、
よう怒るしって、
そうそうそう。でそれからその白石くんっていうその監督がねずっとその江野くんを密着撮影するっていう、
はい、
まあ、エド TV みたいな状態になるわけですやん。
うん、
でなんかいろいろやってるうちにあの江野くんが実はその通り魔に刺された時に次お前の番だぞって言って刺されたけど、そのお前の番だぞっていうのはお前を次刺したるっていう意味じゃなくて、お前にバトン渡したぞっていうような意味合いやと自分は捉えてるって。
ほうほうほうほう。
せやから次は自分がなんかをしでかさなあかんねんと。で、はい、それで声が聞こえてくるって、渋谷交差点大爆発殺戮みたいな。
そうそうそう、何でしたっけ、殺戮大爆発なことみたいな。
そうそうそうそう、って、
うん、
こうなんかどんどんその二人っていうのは仲良くなってって、
うん、
焼肉とか食ったりとかして飲みに行ったりとかするんですよ。
はい、
その席でおだててったらこうつい口を滑らすわけですよ。
はい、
そんな計画してたんやって、そんなん絶対止めなあかんって、
うん、
そんなんやったらあかんよって、そのドキュメンタリーで撮ってるわけじゃないですか。
はい、
そんな無差別テロみたいなこと考えてる人止め、じゃあやったらええやんって言えないですよね。
そうよね、
すごいもの撮れるから言ってやったらええやんって言えないですよね。
さすがに渋谷大量爆発はね、
あかんって、そんなんあかんってって、あら、もうだからってちゃうやんって、殺すとかそういうのじゃないから、この儀式で素晴らしい世界に行けるねん。じゃあその素晴らしい世界行くかもしれへんけど、周りの人爆破とかされたら迷惑でしょって。いやだからその周りの人も死なへんからって。
死ぬでしょ
あの殺すんじゃないから、
ほう、
神様とかのいるすごい世界に行けるんやから。いやでもそんな行きたいと思っ、仮にそうやったとしても行きたいって思ってもないと、その無理やりと、いやだからちゃうからって、もう、うん、なんで分かってくれへんのって。
うん、
でまあそんな話してるうちにあのいろいろ奇跡とかって起きるんですよ。マクドの袋、あの包み紙がふーってどかいたり、ああってあの本がバサバサって倒れてきたりとかっていう奇跡が頻繁に起こるんですよ。
奇跡が
もうそういうのを見てるうちに、撮ってる方の撮影してる方の白石くんが感化されてて、やっぱりそういう世界あるんやって、じゃあ協力せなってなってくるんですよ。
うん、
もう撮ってたはずやのに協力し始めるんですよ。
はい、
で二人でこうなんとか行ったりとかして、なんかあのいろいろあの爆弾の材料とか買ったりとかしてね、
はい、
カバンにパンパンに材料を詰めて歩いてる時に、
うん、
地獄だぞってさっき言ったあのタオルの先に、
うん、
コンビニの袋に入れたパンをつけた武器を持ったおっさんに、
うん、
襲われてその爆弾の入った材料を奪われそうになるっていう、こんなん買ってって、うん、 ヒーローかって。ヒーローかいって。だって、なんなんやろな、あれって。急に襲ってきたりとかしてって。
うん。
ほんまきちがやで。いや、ほんま、ピーやでって。
うん。
っていうシーンなんですよ。その地獄だぞおじさんのシーンっていうのは。
はい。
そのシーンがね、てっちゃん僕、見返したら、その前の時はなんかもう、あ、そんなシーンあったなぐらいだったけど、
うん。
今回オカルトを見返してったらもうそのシーンが、やっぱりそれまで白石映画をいっぱい見てきたせいで余計そういうのの感受性が強くなってるんでしょうね。
はい。
屈指のいいシーンやなって。
屈指のシーン？
はい。だって、タオルの先に、コンビニの袋の中に入れたパンを結びつけた武器で襲ってくるおじさんやねんで。
そしていきなり地獄だぞ。
そう。で、ブンブン振り回してきて、パシって、パシって、うん、あんまり痛そうじゃない。コンビニのパンですよ。コンビニの袋に入ったパンですよ、先が。
うん。
で、タオルですよ。
うん。
そんなもんね、そんな武器って考えつく人間っています？
てか武器なのか、それは。
うん。しかもその映画見てるときは、何なのか分かんないんですよ。
うん。
その武器が。なぜそれが、コンビニ袋の中に入れたパンをタオルで結びつけた武器やっていうのが分かったかって言ったら、
はい。
ツイッターに白石監督がいて、あの地獄だぞおじさんの武器は何なんですかって聞いた人がいたからなんですよ。
そうなんですよ。答えてるんですよ。
そう。そういう武器ですっていう、あのパンを入れたコンビニ袋を結びつけたタオルの武器ですって。すごくない？そんなシーンを見れるって。
しかもその地獄だぞおじさん地獄に行ったしね。
しかも、このモテラジオ聞いてるリスナーさんが、
うん。
その地獄だぞおじさんに襲われた道の近くに住んでるって。
地獄ですね。
なんで取ろうとしたんやろなって、この爆弾のね、材料。きちがやな
って。てかあのシーン全くいらないのが怖いっすよね。
でもあれってつまり一見キチガイに見えるけど、
うん、
本当にキチガイなんはあの渋谷大爆発をしようとしてる二人じゃないですか。
はい。
だから地獄だぞおじさんはキチガイみたいな武器で、
うん、
止めようとしてるんですよ。
うん、ヒーローかって。
うん、そうヒーローかって。でしかもそんなことしたら地獄に行くっていうのを予言してるわけですよ。
ちゃんと言ってあげればよかったのにね。地獄だぞって、いきなり。でも怖いわ、あのおじさん。
でも、わかりません。なんていうか、正しいことをしようとしても、言葉がないっていう。
ほう。
だから、伝える言葉がない。
まるでウィンターソルジャーのような。
ウィンターソルジャーそういう映画なんですか？
もうね、面白すぎて言いたいこともなかなか言えないですね。
ほう。あの地獄だぞおじさんには何かの真実が見えてるんですよ。
はい。
でも残念ながらあまりに表現力が乏しいわけですよ。
うん。
コンビニの袋に入れたパンをタオルに結びつけた武器を振り回して、
うん、
地獄だぞとかってわけのわからんこと言う以外にコミュニケーションの方法がないわけですよ。
やばい。
でも自分はこういうことを伝えたいのに、
うん、
伝えるべき言葉がないっていう状況なんていくらでもありません？
ありますね。
まさに例えば今のてっちゃんがチャッピーがすごく面白かったわけじゃないですか。
そうそうそう、それそれだけど伝える言葉があまりにもなさすぎた。
だから前半のチャッピーのこと一生懸命語ってたてっちゃんさんは、
うん、
地獄大蔵おじさんなんですよ。
だからやっぱ僕って人気なんですね。
あの
屈指の名シーンになってしまったわけですね。
はい。
分からずとも。
だからあのてっちゃんがジャッピーのことずっと言ってたあのシーンって何やったんやろって。
全然分からんって。
全体の筋として必要だったんやろかって。
うん。
でも最後てっちゃんが死んでんでしょうね。
あーって。 首だけで。
あの、呪いっていう映画あったでしょ？
はい。
白石監督のオカルトの前に作ったやつですよ。
うん。
僕は順番的に、あの、映画館で呪い見て、
はい。
で、DVD なんかで見て、白石監督のあの、もう僕らもめっちゃ流行りましたよね、呪い。
めっちゃ流行りましたね。
なんでそんな言い方できんだよって。
言い方って、
あれに、最強の霊能力者、堀光雄というのが出てきましたよ。
霊能力です。
そう、堀光雄、霊能力ですって。堀光雄は、あの、映画の中で、唯一その霊体ミミズって言われる、呪いとか、なんか良くないものっていうのを見れるわけですよ。
はい。
で、予知とかできるわけですよ。
うん、
何か良くないことが起こってるのは感知できる能力を持ってんのに、
はい、
言葉がないんですよ。
うん。
お前やべえぞとか言って首絞め出したりとかするしかできないんですよ。
宇宙って言ったり。
そう。なんかいっぱいあの、みんなに警告するために、ビラとか書くんですけど、
うん、
一切読めないんですよ。
うん。
何書いてるか。で、なんか図形とかいっぱい書くんですけど、
うん。
絶対ミミズわーって。
こう胸上からこうパンって、
うん、
僕あのシーンめっちゃ得意なんですよ。
で、銀紙いっぱい巻いたりとか、
うん、
で中に出てくる、そのなんでそんな言い方できんだよっていうおばさんのビデオ見せたら、
うん、
堀光雄が何かあの有益な霊視とかしてくれんのかなって思って見せたら、
うん、
ヒーってあの、銀紙の家の中にね、あの、縮こまるだけなんですよ。
うん。
全く役に立たへん。
全くいらなかったですね、堀光も。
ただ、あの、そこに良くないものがあるかないかだけには反応するっていう。
うん。
うまく説明できないわけですよ。だから、地獄だぞおじさんも一緒なんですよ。
うまく伝えきれないわけね。
はい。なんとかしたいっていう気持ちはあるけど。
そこに魅力があるわけで、ね、やっぱり。
あ、うん、うん、うん、うん。あの、未来が見えることと、
うん。
未来が見えたことを他人に伝えるべき言葉を持ってることとは全く別っていう。
イコールではないと。
それは全く別のことですよね。
だって未来がわかるカタツムリがいても全然未来俺らに伝えてくれないですからね。
無理でしょ？
うん。
ダメだってとかっていうのが精一杯でしょ、カタツムリにとっては。
どうやって言うか分かんないですけど行くなって必死に俺の目の前をこうぬるーってぬるーってやるけど、あのカタツムリピッて取って、あの庭にシュッて睨ける、
はい、
やめろって
地獄だぞって。
うん、
だからそれと一緒なんですよ。てっちゃんがチャッピー見てめっちゃ面白かったって思っても、あの、もう、てっちゃんがチャッピー見てめっちゃ面白かったことと、
うん、
その面白かった気持ちを僕らに伝えることはまるで別物なんですよ。
完全に俺、白石映画もそういうポジションになってきましたね。
てっちゃんはね、でも、誰が何と言おうとチャッピー見たわけでしょ？
はい。
そして、誰が何と言おうとチャッピーに大満足したわけでしょ？
うん。
なのに、この、伝えられないっていう。
もどかしさ。
はい。堀光雄も地獄だぞおじさんも、誰が何と言おうと、人が見えないものを見たはずなんですよ。
うん。
でも絶望的に伝える能力がないからね。これって見たことになるのかっていう問題ですよ。
まあ見たけどね、全部。見たけどね。それを思えば、うん、白石監督に出てる霊能力者って、ネオ以外みんな死んでますね。
あの、白石監督に出てくる霊能力とか、なんかあの、呪術とか使えるやつで、
うん、
生き残ったやつってネオ以外いないですもんね。
いないですね。それを考えると、やっぱ本当にネオって規格外でしたね。
セイって。
セイって。セイってやったやつみんな死んださ。
はい。あの、真相トイレの花子さんに出てきた。
真壁先生。
とか。
美人な。幽霊なってまで協力してくれてましたからね。
なんか なんか地獄で、せいってやってくれてましたよね。
そう、地獄で、あーとかやってくれてた。だけどなんか、霊体ミミズに襲われて、うじゃるーって。もう道元に至っては生首だと襲ってきましたからね。
なんて言うんですかね。人が見えないものを見える人っていうのは貧乏くじ引かざるを得ないみたいな白石映画の中の。でもね。
うん。
そんな今までの白石映画の方向性を覆すものがこの間ありまして。
はい。
それが、戦慄回帰ファイル超怖すぎ。
はい。
ファイル1。
ほう。最新作じゃないですか。
そう。とっても。これね、てっちゃんさんのご声によって見せていただきまして。
これはやばかったですね。
もう DVD 出んの来月とかやから、なかなか見られへんわ。くさーって。
うん。
もう絶対やってやんぞって。
うん。
いう気持ちでおったんですけども、まさかの、て、はい、ちゃん、てちゃんが見いやって。見たらええよって。ニコニコであるから見たらええよって。もう見出したら、もう最初に、最初の数分見たらもう止まらんへん。
止まらんな。
これね、今までの怖すぎたの白石映画の中と何が違うか言うたら、
うん、
ちゃんと言葉を持った霊能者が出てくるんですよ。
はい。
そして霊能者が不幸になったりとかしないっていう、
まあ、ちょっとだけでちょっとだけ不幸には不幸か、まあまあまあまあ
まあ、まあ先は知らんけど、
うん、
なんかね超怖すぎって今までの怖すぎと違って
超臭すぎなんですよ。
なんか明るい路線ですよね。
明るいし、
はい、
キャラ立ちすぎだし全員。
まあ、怖すぎ最終章まで見た人はお分かりかと思うんですけど、
はい、
怖すぎってあのずっと1から2、3って進んでいくにつれてあのストーリーが進んでいくじゃないですか。
はい。
でもう主人公の工藤ディレクターがどんどん後に引けない状態になっていくでしょ。
うん。
どうすんねんって。
うん。
こんなんであの最終章とかやったらもうシリーズ終わってまうやんと。あの便利なシステム出してきましたね。
はい。
二巡目とか。
そう、二巡目なんですよ。ジョジョの二巡目と一緒なんですよ、あれ。
パラレルワールドとか。その世界の怖すぎは違う怖すぎなんですよね。
そう。笑う幽霊とか、殺戮カッパとか。で、しかも全然、なんか、映らなかったって、怖いのが。で、売れなかったって、思ったより。
うん。
だから今回は新規一点って。
はい。
だから賞がついたってあの説明、いいっすよね。
いいですよね。で、それ言ったら、あの、今まで、二巡目とかってなえるわとかって思ってたけど、
うん。
ジョジョとかでもそうじゃないですか。
はい。
もうなんかあって。でも、白石監督ってそういう設定って、やっぱりもうむちゃくちゃよう使うなと。
うん。
世界が違うってことは何でもありってことなんですよ。
そうなんですよ。
これもしあのシーズン変わるたびに、
うん、
世界が変わっていくとしたら、
うん、
もうどんな怖すぎもできますやん。
何でもできますね。いやだってね、うん、シリーズものでその二巡目みたいなことするって結構ハードですよね。設定が
なんかありそうでなかったですよね。
ないよね。今までのことなかったことにするみたいなっていうのは
なんか X ファイルとかそんなんとかいろいろありません？
はい。
普通は続いてきませんよね、一直線で。
うんうん。
シーズン変わるたびに世界が増えていくみたいなことって多分、あんなんしてたら僕心配なんですけど、
はい。
頭おかしくならへんのかなって。
頭おかしいですよ、みんな。
で、これ何がええか言ったら怖すぎて正直あの、口だけ女捕獲作戦から順番に見ていかないと全く意味ないんですよ。
全く。
いや、いきなりお岩さんとか見ても面白いですか？
僕はいきなり劇場版見ましたけど、
面白かった。
僕はいきなり劇場版見たから、
はい、
ハマったんですよ。
え、わかりました。いきなり劇場版見て。
劇場版ってね、結構いきなり劇場版でいいもんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
で、それで、
はい、
カルトで白石熱が再熱して、
はい、
なんか他にもないのかなって言ったら、
はい、
劇場版が見れたんで見たから、
はい、
面白いって、で、これシリーズがあんのかみたいな。
うん、
で、1から見たっていう感じ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。僕、ほれ、だから、だって、なでしこも映画から見てハマったし。
まあ、そんなんも、まあ、途中から見ても面白い人は面白いかもしれへんけど、
うん。
なんかいろいろ不利じゃないですか、続きものやから。
そうですね。
なんだかんだ言ったって。で、その超怖すぎて、こっから見ても全然面白いなって思った。
超から見てもいいですね。
あの、だって、最初のやつは一巡目でもうその世界では消えてますからね。
終わりましたからね、ちゃんと完結したもんね。
で、まだ超の方が終わってないから何とも言えないんですけど、
うん、
一旦全シリーズがあったことは全部知らないことにしといて、
うん、
超怖すぎだけを追っかけてったらなんか逆にネタバレしなくて面白いんじゃないかなって思った。
まあ無理ですけどね。
超怖すぎ見て面白いってなったら
絶対見るから。前の怖すぎシリーズ
前の見よって
絶対見るもん。だって市川のお兄さん話とか絶対絡んでくるでしょ今後。
うん、あのね、こっくりさんの話ですよ。夜中の学校に女の子が忍び込んでこっくりさんがやるっていう話なんですけど、
うん、
こっくりさんをなんか高校受験の前にやりましたと。で3人の友達同士でやって、でそのこっくりさんが絶対合格するって言ってくれたから、
うん、
3人ともがあの高校に合格したんだって、
うん、
でそのこっくりさんが3年後の同じ日に同じ教室に集まれって、
うん、
いう約束をしてきたと。なのであの3年後集まりましたって言うけど、一人の女の子だけ来ないんですよ。
はい。
で、まあ二人しか来れなかったけど、なんか彼氏とデートだって、みたいな。
うん、
で、来れなかったけど、でもまあ二人でもやりますって言って、その、自分たちが行った中学校って廃校になってんのね。
はい。
で、そこに潜り込んで夜中に、こっくりさんやるっていう、なかなか狂気のチャレンジなんですよ。
結構ハードな女子高生たちですよね。
むちゃくちゃしますよね。でそれを撮ってる時にあのこっくりさんを2人でやったら3人集まってないから死ねえって言われて、
うん、
その片方の女の子が取り憑かれてめっちゃ怖くなるんですよ、
うん、
っていうビデオを撮りましたと。でこれ怖すぎに送るから助けてくださいみたいな。でその主人公の工藤ディレクターが、
はい、
一肌脱ごうと、
うん、
ほんまにこの怖いの映ってるから、あの、もう一回その子、学校行って、こっくりと、あの、話つけてやろうじゃないか、みたいな。
うん。
俺が何とかしてやるよって。って言って乗り出すっていう話なんですけど、これがね、その、こっくりさんってもともと、ほら、三人とかでこう、十円玉とか持ってやるから、
はい。
よく気違いなんじゃないか、みたいな。
うん。
言われますやん。
キチガイ？
え？
え？
いや、キチガイなんちゃうって、こっくりさんって。
キチガイって、え、三人でやるからキチガイ？
あの、霊が取り付くとかじゃなくて、
うん。
キチガイなってるだけちゃうのって。
キチガイなってる？
だ、誰かが動かしたりとか、その、キチガイ
になってる。ああ。キチガイになるわけ？わざととかじゃなくて。
うんうんうんうんうん。言うたら、あの、なんか疑心暗鬼的になっていくわけで、誰が動かしてるのかって3人がやることによって、微妙にわからないじゃないですか。
はい。
それを利用した、あの、キチガイゲームじゃないですか、こっくりさんって。
ほう。
っていう側面があるじゃないですか。
はい。
まさかほんまに霊呼べるっていうのは考えてなくて、
うん。
その、誰がキチガイになるのかっていうのを誘発するためのゲームっていう側面があるじゃないですか。
ほうほうほう。
だからこっくりさんっていうのは3人のうちの誰かが裏切ってるっていう。
はい。
って普通思いません？思いませんっていうか、そういうのが、あの、狂気が狂気を読んで、余計怖くなるっていうコックリさんのシステムなんですけど。
はい。やったことあるんですか？
いや、ないですよ。だって絶対やんなって言われてましたし。
誰に？
学校とかで。
マジで？
はい。僕らの時代はコックリさんって、あの、角田二郎先生の漫画とかにもよう出てきてましたしね。
あ、そう。俺ら世代はヌーベだ。
コックリさんとか不幸の手紙とかっていうのは。
めっちゃやりましたよ、俺たちコックリさんとか。
絶対やんなって言われましたよ。花子さんもやんなって。
なんかもう、ありとあらゆることをやりまくったような気がする。そう思えば、そういう心霊的なやつ。
あと、
ブームだったんですよ。ブームだったんです。流行ってたんですよ、とっても。
そうそうそう。
テケテケとか、口先女とかも。口先女、みんなで死なそうぜ、とか。
それ、口先女捕獲作戦じゃないですか。
いや、でもほら、みんな思うでしょ。死なそうって。
っていう、みんな思うでしょって、てっちゃんが、そうやって子供の時に思いがちなことを。
うん。
大の大人が実現しようとしてるのが怖すぎじゃないですか。
だからやっぱ惹かれるもんがあるんですな。だから憧れもあるし、投影してる何かが。
だって怖すぎシリーズの第1話が、口先女捕獲作戦ですよ。
はい。
で、超怖すぎの第1話がコックリさんですよ。
はい。
もうこんなんあかんでしょ？
もうハートがっちりよね。
うん。もうわかってる感。で、そういう、あの、コックリさんっていうのを狐の霊を呼ぶんや、みたいな、オカルト的な側面と、
うん。
誰かが気違いなんやっていう。
はい。
で、どんどん気違いが気違いを促進させていくシステムなんやっていう面があって、
はい。
その、どっちが本当に怖いでしょうねっていうのが、まあ、コックリさんを語るときに一番のテーマなわけですよ。それを、この超怖すぎの中で、巧みにストーリーに盛り込んでて、
うん、
今までの怖すぎないなんか感心しましたね。あ、そうきますかーって、はぁーって、意外にこれがあの超怖すぎのコックリさんのストーリーって筋が練り込まれてて、
うん、
2点3点するし、意外な感動ストーリーやったりとかするわけですよ。
はい。
ほんで笑えるんですよ。
うん。
ほんでもう一つ言うと、今までの怖すぎの中でも結構なぐらい怖いんですよ。映像とかが。
結構恐怖ですよね。
なんか狐付きに取り憑かれて、
うん。
あの、コックリさんに取り憑かれて、あの、ウォーンって出てきたりとか。
うん。
あのね、コックリさんに取り憑かれて、前にあの、自動的に進むんや、みたいな。ボーンって。
うん。
あの、前、トイレの花子さんがスポーンって出てきてめっちゃ怖かったって。
はいはいはいはい。
あれに迫るもんありましたね。
僕は怖すぎで一番怖かったのは、
うん、
お岩さんで、
はい、
あの、ラジカセでなんかゆっくりとした童話みたいなのを流しながら、
はい、
ずっとうんことしこ垂れ流しながら拝んでるのが怖かったですね。
あれね。
はい。
白石監督の映画って、でかなりの確率で、
うん、
頭壊れたおばさんみたいにできますよね。
はい。
で家がむちゃくちゃみたいな。
家がめちゃくちゃでずっとうーとか言いながら、
うん、
ずっと手振って拝んで、うん、立って、
うんうん、
もう何時間もそうしてるんでしょうねきっと。
あとあの包丁持って追っかけてくるとかね。
そうそうそうそうそう。
なんか工藤 D がものすごい勢いに逃げるんですよ。
そう。でまた一階に行けっていう。
包丁持ってるって。あの、もう、わけわからん家に訪ねてって、ガラッて出てくる感覚。もうあれって呪いの時からそうじゃないですか。
あれ怖かったですね。
ガラッて出てきて。
なんかもう気持ち悪かった、ずっとこう。
で、今回語ってるオカルトってありません？
はい。
語ってるというか、まあ、オカルト、今回だけじゃなくて、ずっと語ってるんですけど。
ずっと語ってますね。何年前から語ってるんですか、オカルトって。相当前ですよね。
それが今、ギャオで無料で見れるっていう。
はぁ。
で、僕、あの DVD をデータに、こうして、スマホとかで、とかタブレットで見れるようにしてるんですけど。
はい。
それより画質がいいっていうギャオの無料動画の方が
素晴らしい。
衝撃でしたよ。画質ええやんって。
DVD よりいいんすか。
はい、
恐ろしいっすね。
ギャオのオカルトの画質いいっすよ。
オカルトですね本当に。
うん、なんか妙に鮮明に見れてしまう。ギャオって前なんか昔そのギャオがの黎明期ってあんまり映画見づらいみたいなのあったけど、さすがもう十何年経ってるだけあって今専用アプリとかでスイスイ見れますね。
はあ。
で今7月の頭までずっとオカルト見れるんで、見てない人ぜひ見てほしいんですよ。
あのオカルトに、ええ、オカルトに出てるその江野くんを、
はい、
見てないと超怖すぎが分かんないんで、
はい、あ、そうですね。怖すぎシリーズを、あの江野くん見てて怖すぎシリーズ見るとめっちゃ面白いですよね。
そう、めっちゃ面白いですよ。だから結局オカルトなんかみたいな。
うん。でその呪いに出てきたあのなんでそんな言い方できるんだよみたいなやつが、
うん、
もう白石映画といえばなんかちょっと取り憑かれたみたいなおばさんっていうの出てきたら嬉しいじゃないですか。
はい。
それがオカルトの冒頭にもやっぱり出てきまして、
はい、
通り魔に刺された女の子のお母さんにインタビューに行くっていうシーンが冒頭にあるんですよ。
うん。
もうお母さん完全に疲れた顔してるんですよ。
あれ怖いっすよね。
ずっとあのなんとか子がね、
あの最近夢にねって
夢に出てくるんですよね。でこんなこと言うんですよねって。
うん。
だからあの口があのめっなんとかこうすごい嬉しそうに口をねこうあの顔の半分ぐらい口開けるんですよね。
うん。
それでねとかって言って。
完全にビートルジュースでしたね。
はい。もうあのなんすかね、あの行っちゃってるおばさんが出てくる感じ。
行っちゃってるおばさんをやらした白石監督天才。
で、あとあのその江野くんと密着取材してるときに、
うん、
江野くんがあれなんですよ。ネットカフェ難民じゃないですか。
はい。
だから100均とかで買い物してるんですけど。
で、ポンポンって。あのシーン大好きなんですよ。
僕も。
結構真似するんですけど。
今日も僕あの、大黒ドラッグ行ったんですよ。
気づいてくれる人はなかなかいないですこう、袋持ってコンビニとかで。
はい。
なんかポテトチップスでも食べるって言ったら、ああ、ちょっと貸してって言って、ポンポンって縦にして。
はい。
ってもう一個戻して、またもう一個ポンポンって。
あの、それ、解説とか、いや、グラム数。
グラム数って。
あと、あの、実際こうやって、あの、重さも測ってますって。
うん。あの、書いてるのと違うからって。
あれ
あれね、あれ。俺、あのシーン、書くかって。
なんであんなシーン入れたん？
あのシーン、本当にいらないのに。
うん。いりますよね、あれ。
いらないのにいるよな。
あのなんかネカフェ難民っぽいっすよね。
うん。でクーラーも効いてるしって。
うんうん。
で光熱費も払わないでいいしねって。
あれなんか誰かモデルいるんですかね、あの100均でポン。
江野くん。小野くんじゃないですかね。
いやあの人は俳優で別に。ネカフェ難民じゃないじゃないですか。
そうなんですか。
で宇野昌平っていう俳優がやってるんですけど、江野くんを。
はい。
江野昌平っていう
ネカフェ難民だった時期とかあるんじゃないですか、俳優だから。
でポンポンってやってたんかな。
うん。
それとも友達にいるのかな、ポンポンってやってるやつが。
え、でほら、俳優って言ってもそんなに有名な俳優じゃないから売れない時とかもあるでしょ。
自主映画とかの。なんか売れっ子らしいですよね。
自主制作映画の。
はい。
だからそれあんまりお金ないさそうなイメージあるじゃないですか。
うんうん、
今はあるかもしれない。今は。
今はだって殺人ワークショップとか。
そうそう、主演やってるぐらいだから、だからその昔、はい、昔のその経験が生きたなって。
はい、あ、経験なのかなんか。
だってあの100円ありますって。
うん、そう。
あのシーンとか本物だったじゃないですか。
で、ニヤってして、
うん、
その100円で、あの、ネカフェの足りない料金払うんですよ。
うん、
で、最後の方で、あの、ずっと借りてた100円返すわって、っていうシーンがあって、
はい。
ちょっと あの、二人が仲良くなってから最後にあの、渋谷で大爆発する前に、100円返すわってずっと借りたままになってたって、なかなかいいシーンじゃないですか。
はい。
ちょっと、じんとするシーンじゃないですか。
はい。
でもそこでね、わざわざ回想シーン入れるんですよ。
うん。
あの、100円ありますって。そこってそんな泣かせるシーンかって回想入れるほど。ちょっと間抜け感ありますよね。
あれ、ユリですからね。
あのね、江野くんがね、派遣労働から帰ってきたときに、マンションに。
はい。
あの、白石くんが、パソコン叩きながら、待ってるんですよ。
うん。
で、仕事終わったんって。
うん。
もう主婦ですよね。女ですよね。
確かにやらしい体してますからね、仕方く。
なんか、オカルトの時の白石くんが、なんか一番やらしい体してるんですよ、なんかわからへんけど。
ぶっちりしてますよね。
はい。その後の方はもうちょっと太いんですけど、張りがあるんですけど、
うん。
なんかね、オカルトの時って、微妙に張りがないんですよ。
メスっぽい。
あれ、不思議な映画ですよね。
オカルトは不思議な映画ですな。
頭はげかけたおっさんが、おっさんと、大柄のメガネの監督が、デートするっていう。
うん。
あの、インディ・ジョーンズ4クリスタルスカルの王国見に行ったりとか、インド料理食べに行ったりとかして。
やっぱこれね、うん、流れなんだよね、とか。
うん。
インドカレー食べてから映画見に行くって。ちょうどええ時間やな、とか言って。
うん。でもこれ、もう一回映画、見たかったなって。いや、もう一回見たらいいんじゃないの、うん、って。あ、明日じゃ、明日でもええやんって。いや、あかんからって。遅らされへんって。なんか。で、最後のあのもう、ずっと僕らがあの、散々これで言ってますけど、未来に飛ぶっていうね。
はい。
未来の焼肉屋に行くっていうね。ルイボスティーとか。バイオトリサワーとか。
そうそうそう。
バイオグレープフルーツサワーとか。
で、ルイボスティーがね、当時の、これが今流行ってるんで、ウーロン茶とかじゃなくて。
そう。
で、結構いけますね、みたいな。
うん。そうそうそうそうそうそうそう。もうここに至るまでを、みんなと共有したいわ。
は？え、どういう意味？
いや、だから、あの、今、これ言ってる時に、もう DVD 借りに行くの鬱陶しいとか、っていうかもう DVD ないって言われるんですよ。
うん。
ツタヤとか行っても。
ないだろうな。
もう置いてないっていう事案が多いんですよ。
うん。
最近高圧的とか、まあなかなか人気出てきて、ポツポツ置き始めたりとかあるんですけど、
はい。
それでも、うちの近所とかでもお岩さんからしかなかったりとかね。
はい。
平気でそんなことするから、で、殺人ワークショップとか、ある優しき殺人者の記録とかあるんですけど、
うん。
オカルトとか撤去されてるわけですよ。
ひどいですね。
だから、こんな時代やからこそ、ギャオで皆さん、ただで見れるわけですよ。
はい。
そしたら、もうあの、そんだけ押してんのに、もう見られん、めんどくさいわ、とは言わせない。
いや、でも時間があって。忙しいって。
あの、1時間20分くらいくれや。
ってみんな言うんすよ。豚おさんにも言うんすよ。1時間20分くれやって、でも時間があって。
わしにくれや。組長にくれや。
組長に豚を組長にじゃあもうみんな、モテラジはオカルト見てるの前提にしないといけないですか？もう、ここまで言うのなら1時間20分くれやって。
もう、なんて言うんですかね。あの、モテラジ公認映画を超えて、モテラジ前提映画ってします。
前提これね。
はい。
見て面白かったらいいんですけど、
はい。
全然面白くなかったモテラジそのものも面白くなくなっていく可能性もないですかこれ。
その全体が崩れるわけやから、
はい、
モテラジ自体が消滅っていう危機も
ありますよね。
これが面白くなかった瞬間その時間軸から消えるんじゃないですか。
これ賭けですよ武藤さん。
いやでも呪いとかオカルトとかカルトとか、
うん、
罰当たり暴力人間とかを共有したいじゃないですか。
すごく共有したいな。
だって今こう
だってなんかやってる時に、
うんうん、
ちょ豚を口元に何かついてるよって、
うんうん、
なんか食べたとか言いたいもん、
うん、チーズバーガーって
なんで食べたのってあれほど食べるなって言ったのにって
あとあの言いたいですよね。なんで肉とか魚とかダメなんですかって。
うん、居酒屋とかに入って、
はい、あそれはあの術があの聞きにくくなるからダメなんですねって。
うん。で、ブタコさんチーズバーガー食ってるんでしょ、もう。僕、なんかカルトもね、
はい、
あんだけ言ってるから、もう全見てると思うよ、俺は。
うん。
前提映画として喋るよ。
はい。もうネタバレもクソもないでしょ。
ロッキーも。
そう、
ロッキーみんな見てくれて嬉しいですね、
うん、とそうですね。みんな着々と見てくれてるし、あとエイリアンも皆さん見てくれてますよね。
ああ、あとエイリアンのゲームもね、
アイソレーション、
あのやってる動画見たんですけど、
はい、
めっちゃ怖いっすねあれ。
やってる動画、動画勢、
そう動画勢。あ、僕プレステ4持ってないんです。
もう僕も持ってませんけど、いやもうエイリアンのゲームはようできてるのは分かったけど、
うん。
エイリアンを見てくれってずっと訴え続けてたじゃないですか。
はい。
案外皆さんエイリアン見てくれたみたいで。
はい。
なんで今までこの映画見なかったんやろって言いますよね。
もう古典だからね。
うんうん。でも古典って言い方したらなんか勉強みたいな、無理して見てるんでしょみたいな。
ああ確かにね。
でもエイリアンっていうのは見るに値する映画じゃないですか。
とっても
とってもとっても、
まあ、人間に勝てないぐらいの最強生物なんですけど。
で竹内定さんがオカルト見ました、
はい、ああもう見てるさいきなり
やっぱギャオが偉大ですよね。白石監督が決意してからの江野くんとの二人のシーンは完全に恋愛映画で素晴らしかった。白石くん助けて
エノ君は行きましたからね別の次元に。
そっからの展開をなんか知ってるとなんか
最後の超怖すぎの怖すぎ最終章の握手はグッとくるもんがありますよね敬語ええやろってもうなって
あのエノ君たくましくなったなって。
うん、
伊藤エイトさん、新刊書店委託中の伊藤エイトさんですよ。
伊藤エイト先生のね、
はい、
強き眉毛のムチムチ女のエロ漫画がめちゃめちゃしこりティ高いですね。
伊藤エイト先生のなんかあのエロ絵って骨太ですよね。
いいですよね。
でそんな
パンパンパン
もういい。もういい。もうええねん。その男バンダムの独白シーンは映画を飛び越えたと思った。それは白石ワールドやバードマンにも言える映画が現実に飛び出てくる感覚。観客が映画に取り込まれる感覚になるセンスオブワンダーに近いのものかもしれない。言うなればラストアクションヒーローの主人公の子供になれる感覚に近いって。
なるほど。
今はラストアクションヒーローの子供を見るんじゃなくて、ラストアクションヒーローの子供に、君もなるんやでって。
うんうん。
そういう映画が増えてきたんや。映画
見るんやでってことか
よ。そう。そんな映画が増えてきたんやで。
ラストアクションヒーロー、面白かったですね。
あれもなんかそういう映画と映画が外に というか映画の中に入っていこうとするある種の試みでしたよね。
だって主人公だから死なないっていう設定でしたもんね。
うん、すごくメタ的ですよね。
うん、だけど現実世界に行ったら死ぬ可能性が出てきたっていう。
あのそれってシュガーラッシュの中でもそう言ってましたよね。
うん、
もう随分前ですよあの映画は。でドクハントさん、オカルト面白かった、もう次々見てるやん。しかし無料各合法のやつね、ギャオね。で楽しんでも白石監督に小銭が入らないので、やはり劇場に見に行くべきだと思います。次のチャンスにかけようかなって。超怖すぎとかの上映会に行くしかないんですかね。
ああ、内地にいる人はいいですね、行けますね。
東京ではよくやってるけど、大阪とか来るときってもう DVD とかはもう特に出てたりとかしてからですからね。
まあでも舞台挨拶とかあるのがあれば白石くんを見るのもいいんじゃないですかね。
あるんかな、あるんですかね。
結構やってますよ大阪の方面でも。
大阪の方面でもやってます。
はい、
大阪の方面でもやってましたか。でじゃんけんゆうさん、白石監督とかがやってることを小難しくしたのがヌーベルバーグってことでいいのでしょうかねっていう。マヌ・ゴダールとかね。
なるほど。
だから白石監督のやつってすごくいろんな試みしてるけど、
うん、
同時にエンターテインメント性が非常に高いじゃないですか。
はい、
せやから見やすいし感動しやすいんでしょうな。
そうですね、根本にあるのは暴力なんでね。
でもかといってやっぱりそこはうまいこと読み取らへんかったら、例えば罰当たり暴力人間とかにしても何の映画かわからんって言われて終わるっていう恐れもあるじゃないですか。
確かに。おかれ、罰当たり暴力人間最近見たんすよ。だから
うんうんうん、
もうめっちゃ面白かった。もう死にそう。あれ
もうなんちゅうの、なんか映画ってって
女子高生とやりたいって女子高生とやりたいって急に白石くんが、
はい、
まあ、もうだからその原作のものみたいですね。
あ、暴力人間、
その大学生のサークルの
最初に作って、これただの、ただのなんかドキュン映しただけでしょって、こんなんダメでしょって、うん。犯罪映画やんて。
ニコ生でやってたらしいんですよ、それ。
はいはいはいはい。
でも見れなかったですね。
いつか、ソフトとかなるんですかね。
ねえ。
なんか、白石監督的には、最初に作った暴力人間が一番面白くて、未だにそれを超えれてないって。
そこまで言わすってことはやっぱ見たいですね、早く。
でもあれなんでしょうね。だから、リアルがあったいうことなんでしょうね。
ああ。
バチャルタリー暴力人間ってすごくエンターテインメント性が高いし、
はい。
あの途中でもう、リアルとか放棄してますやん。
うん。
その放棄してるところが余計にまた面白いんですけど、
うん。
え？ってリアルなやつでやってって、たのか何なのか分かんなくなってくるっていう、
うん、
まあ、そこが余計あの多分レベルは高いんでしょうけど、ほんまにやりたいっていうのは映画のリアルって何やろうってとこなんでしょうな、きっとね。
なるほどね。本当にあとジャッキーチェーン映画見てるみたいになりますよね、俳優が一緒だからあ、江野くんと工藤 D 出てるみたいな
ジャッキーチェーン映画、
ジャッキーチェンの映画もほら同じじゃないですか
、はい、
やられ役も見方も大抵、
はいはい、
だからあんな感じいい気分になれますよね。 あのハゲの人出てるみたいな、ジャッキーチェンだと。
でも 今の映画の作り方って言ったら、
はい、
そういう事情をも筋の中に取り込んでしまうじゃないですか、どうしたって。
うん、
だから別の映画の中の記憶を持てたりとかするじゃないですか、下手したら。
はい、
もうえらいことになってきてますよね。
だから江野くんがいい例ですね。
そう、あの世話になったからな。いや、あの天津田白石くんって言っちゃうっていうね。
そして殺人ワークショップでは主演ですよ。
鳥取の瓶かっこ元店長さん、罰当たり暴力人間がレンタルにないから買っちゃったよって。 もう DVD 買いましたよ。あのね、これ正解です。
正解。
あの、買えるんやったらもう買ってみたっていいと思う。
うん。
見る意義あると思う。
面白いもんね。
うん。
ぜひともみんなに勧めてほしい。
鳥取のビンさんがどんな感想を持ったのか、わし、その辺のこと、どこちょっと聞きたいわ。
どうしたの急に。その後、ちょっとメスになったのね。
その後に、その後あんまり感想ないんですもん。
じゃあ、会った時にでも聞きたいですね。
ああ。
やっぱ、会った時に聞くのが一番よ。
な、会えないじゃないですか、人とは。
でも、そんなこと言っても、ちゃんと顔を見て話せば、そんなもやもや吹き飛ぶよ。
なんでそんな、あの、あれですか？ハサウェイノアみたいな。
だって逆襲のシャアってあのセリフが全てですよ。
佐々木希みたいな言い方するんですか？
だってみんな顔見て喋らんかったからでしょ？
うん。
ちゃんと。
うん。
本音で。
うん。
だからあんなすれ違い生みまくって。
エノ君も言ってましたよね。こっちで一生懸命されてる自分なんなんて。
うん。
いや、こう指回したら頭良くなるからって。いや、そういうことじゃないでしょって。
あの絡みっぷり。
自分、インタビューの時もそうやったやんって。気持ち全然入ってへんかったやん。いや、あの、インタビューするときに被写体にその過剰に、あの、思い入れとかしたら、あの、何が何だか分かんなくなるでしょって。いや、そうじゃないでしょ。
うん。
もっと心開かんよって、ブサッとしてって。
うん。
で、帰りますって言って、ほら、またそうやってって。あれですやん。で、その反省点言い返したのか何なのか分からへんけど、
うん。
白石くんは江の子に対して過剰に心を許してたわけじゃないですか。
はい。
その結果どうなったんやって。あの、被写体に思い入れると、思い入れても地獄だぞって。
地獄に。白石くんは20年入りましたね。でもあの女死にましたからね。
やっぱり。
心開かんかった
か。心開こうがまだマシなのか。ドクアンドさん、モテラジ聞きました。ブレンパワーの話は激しく同意。意味がわからなかった人はそれで正解。わかりませんから。初見で何を言ってるのかわからないので、本気で字幕が欲しいと思いましたものって。であと、戦艦。激甚に見るオタサワの姫模様、偏見艦長は花束を送ったりとか、核パルスエンジン付近の作戦でエマさんに子供産めなくなるからやめてとすごく童貞的な発言をしていましたが、ラーディッシュはクルーも男しかおらず、エマさんオタサワの姫的ポジションだったのかと。って、
なるほど。
みんな納得して死んでったんじゃなかろうかと。
エマさんもともとエリートですからね。
モビルスーツ1台守るために戦艦で特攻する際にブリッジのクルーからも特に反対どころかノリノリだったんで、今見直すとドキュンに困されそうになってる姫を守りに特攻したと考えれば涙なくしては見れませんって。
やっぱみんな死んでよかったですね。うざいカツも同時にうざいジェリードも死んだし。
末内のねぐらさん、ギャオで配信中の心霊写真部、心霊写真部の話です。特にお勧めはしませんって。
なんだろう。
しかも心霊写真部のお話ですってさらっと説明したけど、
うん、
心霊写真部なんてないから。
なんで
心霊写真部なんてある？
いや分からんけど、ギャオでそれを見たら。
いや、じゃ心霊写真部って映画があんのはあるんでしょうけど、
うん、
心霊写真部の話ですってなんかそのバレー部の話ですみたいな言い方しましたけど、
はい、
心霊写真部って何やねんっていう説明が全くないじゃないですか、これ。
いや、俺、心霊写真を撮りたいとか。
そんな部あるか？
心霊写真を研究するみたいな。
あります？部として。
なんか、豚尾さんとか得意そう。
そんな部が認められてる中学だの、高校だの、大学だのあったら怖ない？
心霊写真部。だって、そんなの認められてるんだったらサッカー部だって認められるでしょ。
サッカー部の話ですって言ったら、
うん、
まあ、よくあるサッカー部の、よくある心霊写真部の話、いやだよくないからってどういう世界観よみたいになるじゃないですか、心霊写真
部。だからやっぱり心霊写真を持ち寄ってみんなでキャッキャウフフして、
いや心霊写真部っていう映画のタイトルで、
うん、
ある学校の写真部の話ですとかって説明してくれたら、
うん、ま
あ、写真部で心霊写真が写ったりとかしてなんかなるような映画なのねって推測できるけど、もう心霊写真部の話っていうのがまずおかしいやん、異常事態やん、心霊写真部かなんかあるっていうこと自体が。
もうね、考えもしなかったそんなこと
え、マジっすか、
心霊写真部って映画があるんだ、へえぐらい。
いや、その映画はでもいいっすよ、
うん、
そのストーリーのじゃあ説明してくださいって言って、ああ心霊写真部のでの話ですって、もうその前提がおかしいやん。
だから
その心霊写真部っていうの
は普通はそこまで思わないって、心霊写真部があるんだねって、
心霊写真部で何か怖いことが起こるんで、いや、あの心霊写真部ってあること自体がもうすでに怖いことが始まってるからって、まず心霊写真部がなぜ許されてるのかっていう謎から追った方がいいんじゃないってなるじゃないですか。
それだからめっちゃ面白いじゃないですか、映画として。
ほんまですね、
心霊写真部ゼロまでできますよ。
心霊写真部があの創設された時代、
心霊写真部封鎖、
初代心霊写真部部長、
心霊写真部ユーロミッション。
これ心霊写真部っていろいろこう出てますけど、確かにギャオでもあるんですけど、うん、あとオフィシャルサイトとかあるんですけど、
はい、
またあれですよね、あの女子がいっぱい出てきてわーキャーみたいな。
で実際に心霊写真部あるんですか。
心霊写真部って今検索してるんですけど、
うん、
その映画とかの関連以外は何も出てこないですよ。
あ、やっぱり
だから心霊写真部
とかってやり取りしてるんですかね。
普通に心霊写真部、まあ、ゆかって心霊写真部の次期部長だからねとかって
今年一番撮ったしって
とかっていう会話が、普通にクラスで習ってる学校からまず調べていかんとあかんでしょ。
それ面白すぎるでしょ。
し、もしかしたら、そんな世界でお母さんとかが、
うん、
あなたも、もう3年なんだから心霊写真部ばっかりやってないでさって。
大会とかとかね、まあ。
そう。でも大学も心霊写真部のとこに進むのとかって。
お母さんが初代会長とかでしょ。
とかってなってたらもう、これは学校とかじゃなくて、
うん、
その世界が、心霊写真部のある惑星の話の恐れがありますよね。
こういう時便利っすよね、何でも惑星にしたら。
あの地球じゃないっていう、
もうそういう設定すると卑怯よ。
でそんなんはみんながあそういう世界観なんやって思ってたら、
うん、
必ず不意打ちすりますやん、
うん、
実は心霊写真部があるっていうこと自体にみんな疑わへんかったかって、これは現実の地球の話じゃなかったんだよっていうオチを最後に持ってきがちじゃないですか、
はい、
2週目って、
うん、
なぜ前のあの世界が終わった時に心霊写真部ができたかってわかるかい、あの二度とこう心霊写真的な不幸を生み出さないために作られたんだよ。
あの豚さん監督か脚本かなんかだろ
絶対もうそこまで行ってしまいますね、心霊写真部の話ですなんて説明された日には。
俺もいろいろ考えてるよ、
はあ、
心霊写真部デジカメ部とか、
ほうほうほうほうほうほ
う、 iPhone 部門とか、
ほうほうほうほうほうほうほうほう、
ね、いろいろ得意分野もあるだろうし、
デジタルビデオ部門、
そうそうそう、そこの上位入賞者がいるとかって、
あのプレビューでピーピー
って、そうで揺りかご揺れてって、
おー、それゆっくり泣いたんやったらあんなる。
心霊。もうこうなってくると何が心霊かっていうところになってきますよね。
だからそういうのを描いたのがオカルトなんでしょ。何がオカルトなのかっていうのを
描く。地獄だぞ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。その、マクドの包み紙が、プッって動いたりとか、
うん、
あすごいって言う、すごいって、言うのがオカルトなのか、
うん、
タオルの先にパンを入れたコンビニ袋を結びつけた武器で襲いかかってくることがオカルトなのか、
心霊写真部っていうのがあるっていうのがオカルトなのか、
それかその声が聞こえてきて、これ儀式だからって、
うん、
やるとか、それに入れ込むっていうこと自体がオカルトなのか、っていうことが非常に問題になってくるわけですよ。
はい。
で、その答えを出すのは、お主自身なのかもしれんなって。
だからなんでいい風にまとめてし、全部持っていこうとするの、いつも。
その答えを出すのは、お主ら若い世代なのかもしれんなって。
また頑固自身みたいなポジションにやめて。
わしはもう教えることは全部教えたつもりだぞい。
その元頑固じじいみたいなやつ。
ほら、じっちゃん、俺何も、これからはお主が答えを出していくんじゃ、言う。ねえ。皆様の、あ、心霊写真、あ、今、そう。あの、レゴムービーを見始めたんですよ。
あ、僕も見ました。なので、来週語りましょう。
あ、そうですね。あの、レゴムービーさんがずっとレゴムービーを。
あ、あとね。
はい。
僕、おすすめ商品あるんですよ。
はい。
あの、ファブリーズじゃなくて、シーブリーズでもなくて。
なんか鼻にあるシールですか？
違う、あれじゃない、あれじゃない。
何ですの？
あの、濡れマスク。
は？何その濡れ女みたいな。
いや、ブログにも書いたんですけど、
はい。
風は寝てる時に引くと。前話しましたよね。
なんか前あの、鼻に貼るシール。
そう。
なんとかいうシール。
前話したんだけど、もう一回言いますよ。
プルプルってなってきましたけど、僕。
風はね、
はい。
眠るときになるから、
はい。
その原因は口呼吸になる、あると。
はい。
で、それで、口が乾燥するから喉が、細菌が繁殖しやすいのよっていう。
はい。
なので、濡れマスク装着してみるとどうなるかと。
はい。
なんかね、マスクにね、
はい、
ポケットがあってね、
はい、
濡れてる何かを入れるところがあるんですよ。
はい。
で、濡れてる何かを入れて、
はい、
塗ったら、
はい、
その、濡れてるから乾燥しないよって息が。
はい。すると
なんかすると風邪ひかないよみたいな。
ひかないの？
いや、それひいてる時にやったんですよ、俺。
はい。
いや、もうこれ以上悪くならないようにと。
はい。
喉痛かったんで、乾燥して、はい、部屋が。
はい。
そして朝起きたらね。
はい。
なんと怖いことにね。
はい。
その濡れてる何かがなくなってるんですよ。
食べたの？
そう。
嘘でしょ。
本当にどこにもないんですよ。マスクはある。
はいはいはいはい。
マスクはかけてたんですよ。
はい。
起きてもあーってかけたんだけど。
はい。
濡れてる何かだけがなくて。
消えた濡れてる何か。
そう、もう完全に食べたか消えたか。
濡れた何か失踪事件じゃないですか。
ちょっと怖かったんでおすすめ商品です。
で、病気はどんどん治っていくのこれ。
もう今ちょっと鼻詰まって辛いんですけど。
はい。
どんどん食べて良くなっていこうと思いますね。濡れてる何かを。あと2枚残ってるんで、マスクと濡れてる何かも。
あと2回試して。
そう。
もしどっちも濡れてる何かが消えてたとしたら、
完全に食べてる可能性がありますね、夜。
あの、そこにいたはずやのに、あったはずやのに消えてるって時は、99% 人間が食べてるって。
うん。食べてるんですよ、ない時と何か。